やります、はい、まずねメルマガに配る音声を取りますよ。
はい、
まあ、だからみんないい感じに桜になってもらわないと困るわけですね。
なるほど、
いい感じの桜になってもらわないと困るわけです。
うん、でもその制服も音声と
そこがいいんだよ。そこがいいんだよ。何を言ってるんだよ。
そういうことですね。
おお、まあ、テレビの観覧みたいな感じで、で、まあ、あの明後日に一応新企画リリースするんですけど、まあ、入ってもらおうがもらわないがこれは正直どっちでもいいというぐらいもう申し込みが来てるので、まあ、好きにしてくださいということなんですけど、で、まあ、今日話したいのはなんでこの携帯でやろうとしたのかなっていう話、その企画の内容とかっていうよりもなんでその企画を打ち出そうとしたのかなっていうその裏の話をね、裏の話をみんなに送るっていうのはあんまり俺はやりたくないんですけど
裏の話
書く、そうそうそう、ただ裏の話の本当の裏の話はこの音声切った後やりますけどね。
いや聞いてる人気になるでしょうね。
まあまあ、はいはい、で一応ねコンテンツビジネスの未来っていうことでね話していきたいんですよ。まあ、コンテンツビジネスって何かって言われるとちょっと困るんですけど、まあ、インフォビジネスって言ってもいいかもしれない、情報ビジネスって言ってもいいかもしれないですけど、まあ、コンテンツビジネス映画とかもそうだし漫画とかもそうだし本とかもそうだしこういうセミナーとかもそうだしコンサルとかだってそうだし事業とかだって全部コンテンツビジネスです。うん、まあ究極リラクゼーションとかああいうのだってコンテンツビジネス、車だってコンテンツビジネス、私まあ、あらゆるものは、まあ、結局商品売ってるんで、うん、コンテンツビジネスなんですけど、じゃあこれって未来はどうなっていくのかなっていうお話ですよ、うん、これね最近怖いことに気づいてしまったのでちゃんと話しておかないとなと思ってね話していくんですけど、でまあこれずっと NMAS が始まる前ぐらいから、だからもう5年6年ぐらい前から時代は軽いもの、エネルギーのかからないものを求めてるって話をずっとしてたんですよ。まあ、エネマスでもしましたよ、何回か。軽いもの。なんていうのかな、そのみんなそんな重くてなんか時間と手間暇かかってしっかり学びたいっていうよりもなんか軽く学びたいな、楽しく学びたいなとか隙間時間で学びたいなとか、まあ、そういう時代になってきてるわけですよね、ずっとね。で、まあ、それが拍車がかかってきたなと最近思ってきてて、でそれをとても最近感じたのは鬼滅の刃を読み出してもうねトンカチで殴られましたね。
大打撃、
大打撃を受けたんですよ。鬼滅の刃を読んでびっくりしたんですよ。
面白くて
違います。
面白くてじゃ
なくて、いやそれもちょっと違います。
違う、
あのね、あのワンピースって漫画あるでしょ、
はい、
あれって12年間不動の1位なんですよ。
マジか。
ここ12年ワンピースを超える売り上げの漫画はないんですよ。12年ってすごいですよね。
すごい、
もう圧倒的王者なわけですよね、うん、まあ、進撃の巨人とかが流行った時は抜きそうになったりもしたけれどそういうのも抜けなかったわけですよ。12年って俺が18歳なんですよ。逆にその前は何が1位だったのって気になるけどね。その頃も人気あったでみたいな、
うん、
でこの鬼滅の刃ってね去年ワンピースを抜きそうなぐらい売り上げを立てました、ほぼ5部です。
へえ、すごい、
ね、でまあもうちょっと言うとあの話題性とか人気性伸びしろっていう意味で言ったら鬼滅の刃の方が今上です。うん、で来年映画もやるのでこの漫画って映画もやるしアニメも多分やるでしょうから、おそらくワンピースは来年負けます。今年か、2020年は今年負けます。
今年です、
今年やるので、あの2020年ワンピースは鬼滅の刃におそらく負けます。
いやだ、
え、なんで
なんかワンピース今年
多分ね負けるんですよ。無理でしょう。
そんな
すごい。鬼滅の刃はもうそろそろ終わりそうなので漫画も連載も来年ぐらいには絶対終わるので、まあ、今がピークなわけですね。そういう意味ではもうラスト集大成というか、っていう感じで多分勝つんじゃないかな。あとまあ関数も短いので全巻変わりやすいっていうメリットもあるんですよね。 20巻しかないので、19巻しかないので、ワンピースはね100巻ぐらいあるので、全部集めるってなったらね大金が必要になってくるので、でまあ当然読んでみてね、俺は読むときはもう人と違う読み方しかしないので、まあ、当然なんでこんなに人気なのかっていう視点で鬼滅の刃も読み出したわけですよね。で理由って当然いろいろあると思うんですけど、まあ一番よく言われるのがアニメが素晴らしかったっていう、アニメを見たファンが あ面白かったって言って漫画をまあ買い始めたっていうのは、まあ、まあそれは間違いないんですけど、それでもね、まあ、改めて漫画を読んでみたらびっくりしたんですよ。読んだことある人います？ここに
ちょっと
読んだ、読んでもらうと分かるんですけど、めちゃめちゃ軽いんですよ。へー、恐ろしい軽さを誇ってますこの漫画。
恐ろしい。
あの漫画クロートとかね、俺みたいに何千冊もできた漫画クロートとかコンテンツクロートからすると、うん、物足りなさを相当感じます、うん、なんていうんですかね、伏線がないんですよまず。
うーん、
出した伏線は2週後に回収みたいな、
早い。
ワンピースが10年後とか回収されるじゃないですか。あれどうなんだろうってずっとみんな考えさせるわけですけども、ね、次の週ぐらいに答え言っちゃうので、うん、あもう分かる感じですか。だし、あの複雑でもないです話がね、
うん、
誰が敵で誰が味方かとかって分かんなくなってくるんですよ、進撃の巨人とか読んでると、
うんうん、
でも、うん、鬼滅の刃ってそこははっきりしてますよ。味方はずっと味方だし、敵はずっと敵です、うん、敵が味方になったり味方が敵になったりはしません、うん、であとまあ個人個人キャラクターのね背景っていうものもあるじゃないですか、
うん、
当然描かないといけないんですけど、うん、その背景の描き方がまあ雑なんですよ、うん、驚くね、うん、驚きますよ。そのリーズンワイとか理由付けっていうものがすんごい雑なんですよ。なんか新しい技を覚えるときとかもすんごい急に覚えるんですよ。飛んできたものを避けていたら新しい技が思いついたとか、うんうん、そんなことあるみたいな感じのフェーズンとあるんですよ。あるでしょそういうシーン。
うーん、いつの間にか増えてたり
する。そういつの間にかね増えてたりするし、ラスボスが 2,3 巻で出るんですよ、うん、普通ラスボスって引っ張るもんじゃないですか、ね、
う
ん、ラスボス 2,3 巻で出会いますから、うん、一旦ね
出会
っちゃうし、そのなんか強い上司みたいなのもう 4,5 巻で全員出ちゃうから、もう広げようがないみたいな。終わったなみたいな。
人殺すのが早い。
そう、人殺すのも早いです。パンパン死んでいくんですよキャラもね、
へ、
その死ぬ時って大体ね、その壮大な過去編とかやって、うん、泣けるように持っていくんだろうなって思うじゃないですか、うん、スンって死ぬんですよ。そう本当だよ。
そうなんだ。
なんでだってね、一巻で、ね、2年経つからね、
早
一巻で、ね、2年経つの主人公。
マジそれ最初は分かんなかった。
読んでて、
あまりにも急すぎて、
何
撮ってたの？
もう2年だったの？
ってなった。
戸惑う。
ワンピースなんて冒険してまだ2年半ぐらいしかたてないですからね、
うん、90巻
で
逆に
90巻で2年半とね、
そうか、
1冊で2年ですよ、ね、
時間の流れ、
いやもう多分あの漫画19冊ですけど4年ぐらい経ってますよあれ、うん、早いんですよね。だから代わりに軽いんですけど、代わりにスピード感があるっていう、
うん
うん、非常に漫画作品で、まあ、だから飽きにくいっちゃ飽きにくいかなっても、
そうですね、
うん、なんか間延びはしにくいです、うん、っていうようなコンテンツなんですね。で、当然俺これを初めて見た時どう思ったのかっていうと、面白くないって思ったんですよ。で、もう漫画読むと分かるんですけど、絵も下手くそなんですよ。
すごい、ゆうすけさん
が僕ジャンプ読んでて連載当時から読んでるんですけど、鬼滅だけ読めなかった。絵のせいで、
絵がね、下手なんですよ。
何でも読めるんですけど、絵のせいで読めなかった。でもアニメは見てました。
アニメは綺麗だからね。
アニメは綺麗。
そう、まあけどその 1,2 巻とか本当に広くって本当に下手くそなんですよ。どうしちゃったのってぐらいなんですよ。
逆に読み
だんだん上手くなってきますよ、やっぱ書いてるからね。でも最初の頃は本当にひどいし、まあね、何巻になってもバトルシーン、漢字のバトルシーンっていうのは非常に雑です。もう、ね、わけわからん、もうバンバン言わせるだけひどいんですよ。そう、何がだから面白くないって片付けてしまってもいいんですけど、でもこれだけ売れてるんだから面白くないと切り捨ててはいけないんだろうなと思ったんですね。むしろ俺の感覚がジジイになってるんだっていう、そっちを疑うべきだなって思ったんですよ。
うん、偉い。
そう、これは俺の漫画クロートコンテンツクロートっていうこのジジイ的視点から見た感想だから、この感想は一旦横に置いていかないといけないなということで考え出したわけですよ。でその結果分かったのが、時代性とマッチしてるからっていうことですね。うん、すごいこの漫画時代性とマッチしてます。今じゃなきゃ売れない漫画ですこれ。で今の時代ってどんな時代なのかっていうと、読み手、まあ、これ非常に悪い言い方するよ、 Facebook にも書いたけど、この読み手、受け取り手、まあ購入者ね、がバカになってる時代なんですよ。バカ向け、
傷つくわ
っ
ていうことなんです。これ、まあ、もっと簡単に言うと、人は待てなくなっているなって思いました。人間はどんどん年々待てなくなってるんだなって、しインプットにエネルギーをかけられなくなっている、かけたくなくなっているんだなってすごい痛感したわけですね。多くの人が手軽さを求めているっていうのが今の時代ってことですね。多くの人はね、早く手軽に楽しくっていうものを求めてるんですよ。でこの現状を俺はアホになっているって呼んでるわけですけど、うん、この早く手軽に楽しくっていうのの象徴っていっぱいあるんですよ今ね。まあインスタとかもその象徴的なメディアですよ、ね、早く手軽に楽しく資格で SNS やりたい、 Facebook みたいな長い文章読みたくないみたいなね、ブログなんか読みたくないみたいな、まあ TikTok とかもその例だし、 Twitter とかだってね、あれ140字の情報しかないので、あれも早く見たいんですよね、手軽にね。で YouTube とかもそうで、あの YouTube って動画が長いと再生されないんですよ、だから10分以内でとかね、15分以内でまとめましょうってよく言われますけど、要するにあれ見てる側が15分以上耐えられないってことですよ。違う言い方をすれば、飽きて他に行ってしまうってことですよね、まあ、長い人もいますけど、
長くてもやっぱ言葉と言葉の間に少しでも間があるともう変えられちゃうから、編集で全部そっけして、
速さ、テンポが大事なわけですね。とかやってたらダメなわけですよね。阿部くんは YouTube 向いてないね。
遠回し悪口。
悪口じゃないです。直接です
ね。
めちゃめちゃ悪口じゃないですか。事実です。ただ阿部くんは別にそのテンポが速いわけじゃない。だし、まあ鬼滅とかってね、やっぱそのテンポ速い漫画だし。あとこの間テレビを持って見てたのが、クイズ番組はずっと多いなと思ってたんですけど、あのクイズ番組がなんでこんな多いのかなっていうと、あの答えがすぐ出るからなんですよ。要するにリズム作りやすい、あの視聴者を飽きさせにくいコンテンツの代表例なんですね。逆に今ドラマ視聴率取れないのってなんでかっていうと、10週もみんな耐えられないんですよ。45分を10週間も耐えられないんですよ。もうそんなプロセスはいいから結末だけ教えてくれってなっちゃうんですよ。今の若い子ってあんまドラマ見ないと思う、逆にね、朝ドラって年々視聴率上がってるでしょ。
短いから
な、それ多分15分だからね、まあ、オープニング抜いたら12、3分ですよな。
YouTube で、
そう YouTube でさ、あれね、YouTube YouTube 劇団ですあれ。だからね、本とかだって今はね、なんかなるべく早く情報を得れるみたいなのがやっぱ売れますし、分かりやすくね。なんかあのクラシルっていう、うん、あね、あの料理動画とかもあれももうね、早く手軽に簡単に作り方分かりたいっていうね、みんなもう求めてないわけですよ、ナスとはみたいな、ナスの本質とはみたいな話をみんな求めてないわけですよ。
ナスです。
いいよもう。そこ食いつかないで、
求めてだから。やっぱり求めて、
なんでそこ食いつくんだよ。そういう感じでね、今の時代ってあの頭使って時間とエネルギーを使って机に座って学ぶみたいなコンテンツ情報っていうものは時代と合わなくなってきてるなって非常に思ってるわけですね。机に座って学ぶ、読む、見る、書くみたいなね、そういうコンテンツってだんだん時代と合わなくなってきてるなって。だからワンピースとか進撃の巨人とか手塚治虫とかって今現れたら多分売れないです。
うーん、うん、好まれない、
時代性とマッチしてない、今の若者は読めない、
あ
だと思います。うん、情報量が多すぎて、テンポが遅すぎて、だからジブリとかも厳しいだろうな、うん、とも思いますし、まあ、本とかでも新書とか専門書みたいなものはどんどん売れなくなっていくでしょうし、漫画でわかるね、なんちゃらかんちゃらみたいなものがみんないいんですよ。あのね、コンビニとか売ってるでしょ、なんか15分でわかるなんちゃらかんちゃらとか、そういう本がやっぱ売れるようになっていくっていうことですね。ってなったらもう俺が提供してる講座なんていうものはもうね、死にゆくコンテンツなわけですよ。このエネルギーマスタークラスになってもう死にゆくコンテンツなわけですよ。もう時間とエネルギーかけてくださいねっていうね、講座ですし、ね、神話とかだともうね、死にゆくコンテンツですからな。分かりやすさゼロですからね。うん、なんでまあ今の時代は軽さの時代ですよと。でそして隙間を埋める情報っていうのがね、すごい大事になります。隙間を埋めるビジネスっていうのはこれから強くなります。
電車に乗ってる
時とか、そうあ、だから実際1時間の時間を確保してもらって学んでもらおうとかっていうコンテンツよりも10分でイヤホンで聞きながら学べるとか、やっぱそっちの方が隙間時間を有効活用させるようなコンテンツの方がこれから受けていくだろうなってはすごい思います。これ
とか、
うん、まあ、移動時間とかね、まあ、休憩時間とか、あとはながらでね住むやつとかね、そういうコンテンツ、軽いコンテンツっていうものはこれからどんどん求められていくので、だからもう俺のコンテンツなんか最悪ですよって話ですね。ながらで聞いたら何も分からないですからね。
絶対
に1回は集中しないと、ね、絶対1回は集中しないとね、何も分からないですから、時代性と逆行しろ。で例えばあのパズドラって知ってる？
はい、ソーシャゲ
ーね、やってた？パズドラね、あの電車の中で未だにジジイがいっぱいやってんのよ、おっさん、やってるでしょ、おっさんたち。けど将棋やってるおっさんっていないんですよ、あんまり。まあ俺やってるけどね。
やってるんだ。
確かに見たことない。
だから俺将棋やってるとね、すごい怪訝な顔で見られますからね。
そういっただ
ろう。そのなんか覗いたやつ。これ将棋やってんかみたいな。っていうのもこれね、
風強い。
っていうのもこれあれ、あのパズドラってやってみれば分かるんですけど、あんな頭を使わないゲームってないですよ。
そうなんですか。結構難しいっす。
それはお前の頭が。確かに
慣れたら全然頭使わない感覚でできちゃう。
だってあれね、ただピロピロピロピロピロピンってね、球動かしてバーンってやるだけでしょ、うん、ちょっとしたテトリスみたいなもんじゃん、
うん、
うん、 あれ頭使わないし隙間時間でできるでしょ。じゃ将棋ってめちゃめちゃエネルギー使うし、めちゃめちゃ考えるし、ね、下手したら40分ぐらいかかるから1試合ゲームでも。これって隙間時間を埋めるじゃないんだよ、もう時間を使うコンテンツだからあんまりね受けないんですよ。そういう意味でパズドラとかってやっぱ今の時代強いですね。うん、まあ、YouTube とかもやっぱりそのながらで聞ける YouTube のが多分強いと思います今。うん、まあ、その動画見ないと何言ってるか分かんないけどちょっと弱いかもしれない。うん、うん、
ちょっとねラジオ系が増えてきて
る。そうラジオ系がね多分増えてきてる感じで、その動画を見るっていうのもやっぱ時間を取られる行為になってくるので、それがだんだんみんな嫌になってくるだろうなっていう予感はあります。うん、でまあそういうね隙間を埋めるようなコンテンツっていうものがこれから求められていきますよ、うん、隙間時間の奪い合いっていうものがまあ起きてくる、うん、ってことなんですけどね。でこれを俺はもう分かりやすくこういうビジネスを全部軽いこういうビジネスを全部今後は鬼滅型って呼びます。
めっちゃ鬼滅ディスります。
いやディスってないですよ、時代に合ってるからね。時代はこれなんですよ。あ、う
ん、今はあったことですね、この 1,2 年ぐらい。
いやいやいや、もっともっといきますこれは。下手したらずっといきます。ここ数年のブームとかではないですこれは。うん、しばらくこの流れは続きますよ。
じゃあずっと鬼滅型は、
それは日本だけとか世の中、世界的にも。
いや世界で当然。うん、
やっぱこうファーストフードとかファストファッションとかで流行ってきたのって、うん、やっぱこの時代に来るための前兆だみたいなことだったんですか。
そうだと思います。みんな速さ手軽さを求めてきて、それが、ね、飲食店ファッションっていうところから今ようやくその情報っていうところにもテクノロジーが追いついてきたっていう感じですよね。で、まあ、けどね、ただし軽いだけだと消えるよって俺はずっと言ってるんですよ。うん、
一発やり。
うん、なんでかっていうとね、真似されるんですね、軽いものって。軽いものって真似しやすいんですよ。パズドラみたいなゲームなんていくらでも作れるんですよ。
じゃあ今増えてます
ね、ぶっちゃけね。うん、だって別に何か工夫を凝らしてるわけじゃないから、うん、しその軽さってブームを追いかけないといけないので、常にブームを追うっていうのがやっぱなかなかきついもんがありますし、あとまあ厚み深みがないっていうのはやっぱりファンを作るという意味ではちょっと致命傷になってきますからね。やっぱり長く反映して売れていくっていうことを考えた時には、時を経ても本質的で面白いって言われて語り継がれていく、そんなためには重さも絶対必要なんですね。うん、じゃあ鬼滅の刃とヒカキンが100年後も語り継がれるかって言ったら、これちょっとハテナが浮かびません？うん、100年後の日本、いやあのヒカキンってやつすごかったよなーみたいな、絶対言われないと思うんですよ。うん、ヒカキンいたら YouTube の恥やろっては言われると思います。うん、ヒカキンの動画はしびれたねみたいに言う人はいないと思うんですよ。うん、まあ、言ったら気持ち悪いですよ。どこ見てたんやお前って。でもね、ワンピースはね100年後も絶対いるはずなんですよ。ワンピースファンっていうのはコアな、いややっぱワンピースが史上最高の漫画だよねってね、手塚治虫のブラックジャックを語り継ぐジジイみたいなやつがやっぱりいると思うんですよ。ブラックジャックに勝る漫画はないみたいな人がいると思うんですよ。じゃあ鬼滅の刃が100年後に、いや鬼滅の刃って本当に素晴らしい漫画だったよねって言われてるかって思ったら、ちょっと難しいかな。まあ一時代気づいたねぐらいは言われるかもしれないよ。あの TRF みたいにね、 TRF 売れてたねみたいな、グローブ売れてたねみたいな感じで言われるかもしれないけど、じゃあそのね100年後も熱狂的な鬼滅ファンがいるかって言ったら、それはちょっと難しいかもしれない。それは腐女子の世界だけかもしれない。腐女子人気あるらしくてね。
へー、このキャラクターが可愛い、ね。
うん、そういう意味では、まあ、重さってもやっぱちょっと足りないってことですね。だからまあね、7つの習慣とかってあれも結構相当前の本でしょ。あんなの読んだことある人いるかもしれないけど、あれねやっぱ重いんですよ。分厚いもんね、まずね。 重くて本質的だからやっぱずっと残ってるし、うん、やっぱ長年読まれ続けてる小説とか本っていうのもやっぱり重たいです。重いからこそ語り継がれるっていうのはあるんですね。軽いものは飽きられやすいっていうちょっとデメリットもあります。飽きられないようにどうしようかっていう工夫をし続けなくちゃいけないので、これもまあ結構しんどいってことですね。まあ、だから時代がね、あの軽い方とか隙間を埋める情報の方に行っている、そっちのニーズが上がってるとは言っても、重い方のファンもずっといるんですよ、
うん、
ワンピースのファンが急にゼロになるかって言うとそういうわけではないってことですね、うん、でありがたいことにね、軽い方って言ってしまえば一過性のバブルみたいなもんです。あれはねバブルなんですよ。もう DJ 社長もはじめ社長もヒカキンもバブル。なんでいつか弾けます当然。彼らは YouTube がね、 YouTube 本社がね、広告収入とかやっぱやめようぜって言った瞬間死ぬわけですから、
うん
うん、
一瞬で
ね、一瞬で YouTuber という職業もなくなるわけですから、まあ、ぶっちゃけ怖いんですよねあれね。重い方っていうのはまあ何十年とファンとしてね残ってくれるので、まあ、長くやっぱ安定しやすいんですね。あれかアイドルとか好き？あ、ヒロキが好きか。なんでニヤニヤしてね。なんか、まあ、ヒロキの好きなアイドルはちょっと違うな。当たる時計になっちゃうから。なんだろう、そのね AKB48 グループとか、ね、乃木坂とか欅坂とか、その坂系のグループとか、まあ、タレントさんとかねいっぱいいるけど、あれってやっぱ軽いんですよ。じゃあ30年後もいる？前田敦子のファンですっていう人。震えるよそれ。
マジかよ。
いるけどね、たまに松田聖子とかはね。
うん。
し、30年後ね、白石麻衣のファンですって人いる？語り継がれる30年後白石麻衣が。いや白石麻衣っていうアイドルがいたよねって30年後話してるやついる？いないと思うんだよね。やっぱね軽いんだよ。昔のアイドルはもっと重かったから語り継がれてるとも言えるんだけど。ふにゃんこも語り継がれないもんね。グループとしては語り継がれるけど、個人では。うん。じゃあ阿部くんどうですか。長渕剛を語ってるやついっぱいいない？
いる
ー。ねえ。長渕とか A ちゃんとかね。あれはもうずっと語り継がれるわけでしょ。コアなね、もう暑苦しい親父が毎年ライブに行ってウォーウォーやってるわけでしょ。あれはね重いんだよ。うん。ねえ、
講演会
ね、あれはね重いんですよ。重いから長く残り続けてるってことなんですね。長渕がカレー歌うのとか嫌だもんね、やっぱちょっとね。めちゃめちゃポップになってきた。
ね、
急に楽曲がテクノっぽくなってきた。
肌も色
ね、肌も白くなってきた。あれやだもんね、
うん、
まあ XJAPAN とか GACKT とかだってあれって重さで売ってるんですよね、
うん
うん、もうコアなファンがいるわけですよ彼らには、うん、だから別に大衆受けしなくてもいいっていう開き直りはあるわけですよね、うん、だからまあ長期的に反映するためにはなんだかんだ軽さだけじゃダメで、まあ、瞬間最大風速の人気だけを上げてさっさと消えるんだっていう狙いだったらいいんですけど、最初から狙ってやるんだったらね、もう一瞬で売れて一瞬だけめっちゃ儲けてあとは勝ち逃げだみたいな発想で軽さの方に行くんだったらまだいいんですけど、長くやっていこうと思うんだったらあんまり軽さに寄りすぎるのも危険だよってことですね。だから鬼滅の刃は25巻ぐらいで終わらせないといけない漫画なんです。それ以上は持たないんですよ。重さがないから勢いが、うん、50巻とかにしたらね、もう絶対に飽きる。
ブ
ブリーチみたいな。
そう、ブリーチになっちゃう、本当に。うん、もうブリーチがクソでしょ、もうあの最初の30巻までしょ、面白い。
ああ、そうそう、
あ、残りの40巻は惰性でしょ、うん、そうなっちゃうで、これ面白いのがね、あの軽さのタイプと重さのタイプでですね、あの収入源が変わります、実は。あ、ちょっと待ってね、その前に重さの方、重いコンテンツを出す方の人を俺ワンピース型って呼ぼうと思ってたんですけど、ちょっとやめてブッダ型にしますね、ちょっとブッダ型にしますね、ブッダ型、鬼滅型とブッダ型だと思ってください
比較対象全然違うい
や、ブッダと、
その方は確かに
ブッダという漫画だってあるからね、重いよ、読んでくださいね、みんな、手塚治虫のブッダ、火の鳥、重いです、読んでも分かりませんから、何が何だか
じゃあ漫画版アプリで1日1ページじゃダメですね、1日1話じゃ分かんないですよ、
え、ブッダ死ぬよ、うん、
ちゃんと本買わないと、
本買っても分かんないよ、多分、うん、
マジか、
うん、で、この軽さの人たちっていうのはですね、広告収入で生きていく人が実は多いです。
うん、
要するに多くの人に認知してもらって、で、なんだろう、アクセスとかを集めて、まあ普通なんか広告とかをクリックしてもらって稼いでいくみたいなね、広告収入型の人はこれ軽さの人たちって多いです。まあヒカキンとかもそうですよね。だから客単価が低いと思います、一人当たりの。ガクトファンとかっても多分も最もコアな人とかになると、ガクトに毎年何百万も使ってるはずなんですよ。
へ
え、うん、絶対に。
ホストみたいな感じだ。
え、
ホストみたいな、
ホストみたいな感じだよ、
うん、
でもヒカキンに100万も使ってるやついないでしょ、
うん、
ねえ、怖いよそれ、どうやって使うのって話ですよ逆にはじめ社長に100万使ってますから人多分あんまいないと思うんだよね、
うん、
ジャニーズはいるでしょ、
へえ、
うん、そこがね、YouTuber とジャニーズの違いなんだよ。彼らは客単価が低いけど、ジャニーズは客単価が高いんだよ。
嵐とかすごいです
ね。うん。宝塚とかも。
宝塚とかもね。うん。で、逆に重い方の人たちっていうのはですね、あの客単価が高いです、実は。
うん、
直接商品を売れるので、この人たちって。高額でも買ってくれるんですね、みんながね、好きな人は。とかガクトのライブとか高いってよく叩かれてますけど、あれはもうガクトファンでコミュニティができてるんで、あれは許されてしまうんですよね。まあツナハイライブって1万円とかで行けますけど、ガクトとか3万とかですもんね。
そうなん、
一番安い席で。
マジか。
ビップ席とかだと30万とかだよ。けどなんか昔の昭和の歌手とかのディナーショーとかだったらね、2、3万ぐらいしますよね、5万とかね、うん、まあ、彼らは客単価が高いんですよ、うん、じゃあヒカキンが5万円でディナーショーやりますって言った時にどれだけ人来るかってかなり怪しい、
うん、
うん、
確かにヒカキンに5万かってな
りますよねそうそう、かなり怪しいんですよ。
ただじゃないとやだ、
ただじゃないとやだ、なんでお前の動画いつもただで見れるのに
確かに
ね、5万も出していかないといけないんだってやっぱなっちゃうわけですよ。これがね、軽い人の弱点でもあるわけですね。だからアクセスが集まらなくなったり多くの人に見られなくなったら非常に困るんですよ。どうしていけばいいんだろうってなるわけですね。で、まあ、この重さと軽さのバランスっていうものはね、どっちも大事です。これどっちも取ってくるのが大事で、うん、今このバランスをがっつり取れている人っていうのがいたりします。それがね、メンタリストのダイゴとか、オリラジのあっちゃんとか、ホリエモンとかっていうのは絶妙にこのバランスをついてくるやつらです。軽すぎず重すぎないです。要するにヒカキンの動画とか見たら分かりますけど、得るものって一個もないです いやいや、本当にないよ。
編集技術ぐらいですね。
編集技術ぐらい。もう YouTuber してんじゃないですか。本当にね、本当にただのエンタメなの。でも大悟とかオリラジナッチャの動画を見れば分かりますけど、エンタメなんですけどちょっと学べるわけですね、しちょっと深い話をするわけなので、そこに重さっていうものがまたあるわけですね、やつらよりは。この今軽い時代だけどそこに重さも混ぜれてるっていう人たちも、絶妙なバランスつけてる人たちも今出てきてるってことですよ。でそのバランスをつけてる人たちが実はこれから一番認知度も上がるし、一番マネタイズ、お金も稼ぎやすいです。ヒカキンが5万円でディナーショーやるって言ったら行きたくないってみんな思うだろうけど、大悟だったら行くっていう人結構いるはずです。
絶対、
で10年後でもいるはずです。大悟とかあっちゃんだったらヒカキン10年後にディナーショー10年やり続けて人集められる方は多分厳しいでしょうね、少子化していくしね。ヒカキン視聴者が小学生っていうのもまたきついですね。小学生お金持ってないからね、
出せないですよ ね。
お母さんねえねえヒカキンのディナーショー5万人行っていいって言ったら親がバーンって言うから、ね、何言ってんのお前。やっぱね、大悟とかあっちゃんとかちょっと見てる層が上なので、またそのやっぱお金を自分で稼いでる世代が見てるので、またそういう意味でもね、収入源で違いますよね。でこういう今まで話した話をねちょっと踏まえて総合的にね要約すると、今後生き残っていく情報発信者、これからみんな情報発信していくと思うんですよ、多かれ少なかれ、1億総情報発信時代です今後は。もうね、4つのパターンしかないです。
しかない。
4つしかない。
4つしかない。
4つしかないですよ。だから4つのどれかやればいい。まあ4つの全部やってもいいけどね。1つ目がね、決定的に軽くて面白いものを提供していく人。まあ要するに鬼滅型です。DJ 社長とかもここです。で2つ目が徹底的に重いものを提供していく人。これがね、ブッダ型ですね。で3つ目がさっき言った大悟とかあっちゃんみたいに、これらの重さと軽さのバランスが取れた人。で4つ目がこれらを全て吹っ飛ばしてキャラで押し切れる人です。
ローラと
か、ローラとか、ローラ何のキャラで押し切れる人、あんまさかなクンとか、
あのままね国会出ちゃいましたもん ね、
あの帽子かぶったまま
ね、
あんだけ帽子外さないってなると、あの人相当ハゲてる、ハゲとるんちゃうかとか思っちゃう。相当群れとるやろ
って。初めて言いたいですね。
ね、
帽子をかぶった
わ。ね、確かに吹っ飛ばしてますね、これは。
この4つのパターンしかぶっちゃけないなって思ってるんですよ、俺いろんな人見てて、でこの4つのどれにもカテゴライズされない人は、あのキラキラ企業女子しかり、何しかり、あっという間に消えます、ありがたいことに。
そうですね。
でじゃあ3つ目の重さと軽さのバランスが取れた人がいいんじゃないですか一番っていう人もいると思うんですけど、これが一番難しいんですよ皆さん。実はバランスってことはバランスは常に変わるんですよ。だからもっと重くした方がもっと軽くした方がいいなっていう感覚を常に身につけていなければならなくって、それを常に取り続けるっていうのもまた難しい、じゃあ難しいんですよね。だからどれが一番有利かとかはぶっちゃけないです。 ただ軽いものをただ量産し続けていくっていうのは消耗しますよってだけは言っておきます。先は細くなっていくよって。
一番いなくなりやすい人って、あの軽くて面白いものだけ。
うん、そうですね。うん、うん、あら厳しい方すると中途半端は全部いなくなるってことです。キャラで突き抜けるか、重さで突き抜けるか、エンタメ性で突き抜けるか、中途半端ではなく絶妙なバランスを取れる人か以外はさようならっていう時代が来たなって思って俺はニヤニヤしてるわけですよ。
今まで結構そういう中途半端だとも多かった。
そうだね、その何でもそうで、何かの黎明期っていうのは中途半端な人も恩恵を受けれるんだけど、うん、だんだんその中途半端な人ってものは厳しくなってきたかなっていう、うん、
なんか突き抜けるものがないと埋もれちゃって、
うん、そうそう、そういうイメージだよね。いや、まあ、もっと大事なのはね、実は情報のコントロールができる人が一番強いんですけどね。軽いものも重いものもバランス取れたものも出せるよって人は当然一番ね、うん、強いんですけどね、うん、これ難しいんですよ。軽いだけだとただの人気稼業になっちゃうし、うん、重いと重いんだけど認知度が広まらないんですよ、これもまた。
うん、
うん、やれでしょ、ずっとねナスの本質について語ってるの広がらないでしょ、そいつの。そいつ聞きたいけど、聞きたいってあんまいない世の中に。
ずっとは聞けない。
ずっとは聞けないでしょ。ナスについてね、ずっと発信し続けてる人とかいてもあんまりね、フォーカスされないと思うんですよ。だから重さと軽さのバランスをね、メディアによって変えていくとか。
すごいナ
ス。何？
あの野菜のナスのこと
よ。そうだよ。他に何があるの？国の中にナスは。
なんでナスの
話なの？例えばね。
重いコンテンツの比喩、う
ん、何でしょう。だからクラシルのあのね、作る前に今日はその前にナスの本質について20分講義させていただきますみたいな。嫌でしょ、絶対飛ばされるでしょ、そこ
再生されない
でしょ、うん、いやいや、むしろ後につけろって話だしね。料理先作るやって話もあるし。そうそう、まあ、例えば俺とかも結構情報のコントロールはしてて、やっぱツイッターとかインスタっていうのはなるべく軽いものを出そうと頑張っています。うん、俺軽いもの出そうと頑張ってるんですよ、変な話だけど。軽いもの出そうと頑張ってます。でブログとかっていうのはなるべくバラン重さと軽さのバランスを取っていこうと思ってますし、メルマガとかは重くてもいいかなって思ってるし、まあ、直接会ったんだったらもうね、漬物石あげたるわぐらいの重さでいってこうと思ってるんですけど、これね、ポイントは重い人は軽くすることができたりします。
まあ、やっぱり大は小を兼ねる、
大は小を兼ねるんです。だって削ればいいから。でもね、軽い人は重くできないんですよ。
うん、うん、
うん、
もともと重さもないからってことですか。
そうそうそう、だからまあ重いものも作っていくっていうのは一つ大事ですけどね。なんで基本的にもうけどこの4つしかもう生き残っていかないので、自分はどのね軸で勝負していくのかっていうのは考えた方がいいですよ。その情報発信してる人は今多いでしょうから、バランス取っていくのか、重いものを作ってね、重い人間になって、でそこから軽さも出していくのかとか、
うん、
かといってもうそういうのはめんどくさい、私はもうキャラが面白いって言ってね、もうキャラでいくのか。キャラはね、キャラは強いんですよ、やっぱりもうそういうの超越してるんで。さかなクンとかね、重いとか軽いとかないんですよ、
キャラ、
もうキャラなんですよ。
さかなクンっていうコンテンツになる。
そう、さかなクンがコンテンツなんですよ、もう、うん、
存在が、
存在がコンテンツビジネスなんで。
最強の
エガちゃんもね、 キャラなんですよ。
キャラです、ね、
映画ちゃんだけどキャラなんだけど軽いんですよ、
うんうん、
だからあんなに今 YouTube チャンネルが人増えるんですよね。で宮迫が意外と伸び悩んだって話題になってるんですけど、宮迫は中途半端なんですよ今の時代からすると。
うん、
うん、
なんていうんですかね、体も張るし面白いんだけど結局こいつなんやねんみたいになっちゃってるんですよね。でも映画ちゃんって重い話一切できない、面白い話も一切できない、
うん、
もう体で勝負なんですよ。 もうあれキャラと軽さでね押し切ってるんで、あんぐらい分かりやすいものがやっぱ受けるですよ。逆にオリラジのあっちゃんみたいにああいうあの世界観を統一してもう語って講義やっていくよっていうぐらいに絞った方がいいんですよね。宮迫さんもなんか体張ったりしないで漫才一本で動画上げていくよとかの方がもしかしたら良かったのかもしんないです。うん、変な YouTuber とかなんでいろいろやるよりも、
うん、
もうちょっと重い方に振ってもよかったのかなっていう、うん、
初心に帰ればいい
のね、初心に帰ればいいのにね、うん、って思いますけどね。この4つしかないんだよひろきくんけどこれね、難しいんだよ本当に。どのメディアを使うかによっても軽いものを取るべきか重いものを取るべきかっても違ってくるし、
うん、そうですね。
俺もインスタやってますけど、まあ、あれは俺は文字しか書いてないんですけど、あのインスタってすんごい面白くって、たまにふざけて俺がめちゃめちゃ軽いの出すんですよ。これがみんな好きなんやろって、
欲しいんやろ、
欲しいんやろって出すとやっぱめっちゃ拡散されるんですよ。
うん、
でたまに重いの出すんですよ。これはみんな嫌いなんやろって、めっちゃ人気ないですめっちゃ人気ないです。もうね、反応は10倍ぐらい違いますよ。うん、インスタはもう重さには向いてないメディアであるっていうのはもう明白ですよ。うん、うん、こんなに重いの嫌いって思うから嫌いですよそんなに嫌いですかって。っていうのが一応ね、これからのコンテンツビジネスの未来でございます。で、新企画はね、これらの時代性を踏まえた上で作りました実は。あの隙間時間で学べて、なおかつ面白くて、なおかつ学べるっていう 教育とエンタメを徹底的に追求した結果っていう形になりました。うん、で、まあこれ俺も大反省しましてですね、今までの自分の商品企画というのは非常に重すぎると、胃もたれがすると、ね、反省したわけでございます。やっぱ生半可な気持ちがね参加できないし、ついてこれないっていう現象がねよく起きるので、
首とかもね、
首とかもありますからね
一人でにやめてくる人も多いです
ね、まあ、キングダム講座が唯一教育とエンタメのバランスが取れてた講座だったんですけど、まああれは実験でやってみたんですけどね、やっぱり他はね、重い、もうエネマスも神話もピコゼミも重い、しんどい、参加してるみんなねしんどいと思うだからあれ死ぬほどエネルギーがかかるしね、隙間時間とかじゃちょっと無理なんですあれ、
無理、
うん、ちゃんと時間をね確保して考えてで やらないとね、なんか適当にやると俺にまた怒られるしね、適当にやったやろって
深掘りができてない
って怒られちゃうから、もうね重さしかないんですよまあ重さにね今まで振ってきたっていうのは俺のやり方なんですよね、まあ、だからこそ人生変わるとも言えるし、まあいい影響があるとも言えるんですけど、重く重くしていくと問題もちょっと起こりまして、何が起こるのかっていうと、そこまで求めてない人も多いっていう、うん、要するに俺のメルマガを読んでる人の中でそこまで俺に求めてないっていう人も多いんですよ、
うん、
しそこまでやると俺がかかる手間暇というものも増えていくし、時間もすごい割かれるので料金が高くならざるを得ないっていう問題も起こるんですよこれ、うん、一人当たりに対応する時間が長くなるからね。そうすると人数に限度がだいぶ出てくるわけですよ。エネルギーマスタークラス30人とか無理なんですよ。それで今年死にますよそれやったらうん、 からそれは今回はそれらを全部踏まえた上で作ったっていうのが新企画で、バランスがいい企画を作ろうと思ってね、スタートしたんですよ。最初は実はブッダコースだけにしようかっていう闇なる声もあったんですよ。
重く
そう、重さでっていうのも、あのやっぱりそのブッダコースいつやるんやっていう声をすごいすごいもらうんですよ。そう、もともと言ってたし、やっぱキングダム講座の延長線上でブッダ講座やれやってすごい言われるんですよ、うん、ブッダ講座いつですか、ブッダ講座いつですか、ブッダ講座いつですかって言われるから、まあ、ブッダ講座やれば人集まるんだろうなっていうのはやる前から分かるわけですよ、うん、でもこれ非常に重いんですよ、うん、もうキングダムの2倍増しになるわけですよ、重さが、うん、テーマもどうしても重くなるんですよ、だってブッダだから、
うん
ね、内なる神とはとかいう話からなってくるわけですよ。重いでしょもう、ね、重いんでこれは時代性にはそぐわないなっては思ってたんですよね。なんで今回はブッダコースの他に鬼滅コースっていうのをね用意したんですよ。で鬼滅コースっていうのがあのメルマガでずっと解説してたようなそのいろんな業界とかねジャンルの情報をながらで聞いて、まあいいとこだけ持ってってよみたいな感じのものをやろうかなって思ったんですね。で、これは実はずっと YouTube でやろうとしてた企画で、いろんな業界の人にいろんなインタビューをして、で、それで対談取って上げていったら、まあバズるんちゃうかって、まあ重さと軽さのバランスもいいし、バズるんじゃないかなと思って思ってたんですけど、ちょっと危険性が高くて。
顔出しち
ゃった。いや、俺の危険はないんですよ。その対談相手が誰かバレるっていうのが嫌だなと思って、その世に広く出した時に、
うんうん、
その対談相手のリスクを補填しきれないなって思って、うん、あもうクローズドでやるしかないかなっていう感じで今回クローズの方に持ってきたっていうイメージですね。安全性を担保しようと思うっていうことで、 YouTube だと不特定多数の人間がね自由に見れてしまうので、
うん、
ってなった時にこいつ〇〇さんなんじゃねえのってなった時に俺もそこをかばいきれないので
一気にたくさんされちゃ
うね、うん、そこが怖いなっていうのがあったんで、なかなか踏ん切りがつかずね、いたんですけど、まあ、クローズド、50人、60人ぐらいで、顔なじみの人が多いような環境であるんだったら、まあ、安全性も担保できるかなっていうことで、こっちでやろうかなということにしたってことですね。だから、まあ、あらゆる業界のね、真実、裏話を聞けるわけですよ。面白いですよ。まあ、ここに橋本博樹という男がいますけど、まあ、自衛隊ですよ彼、防衛隊の出身ですから、まあ、防衛隊の裏話なんてなかなか聞けないですよ。
聞きたいんです
か、ね、聞きたいでしょ。あれ4年生は神なんでしょ。
まあ今はそこまでじゃないですけど
昔はね、で3年生になると人間みたいな扱いされるわけよ。2年は奴隷でしょ。
今でもそれないです
よ、ね、昔は厳しかった。
いらしいって話って
1年生
ゴミ
ゴミから始ま
った。
ゴミから奴隷になれるんだ。
すごいな。
廊下を走んなきゃいけないとか、まあ、いろいろある
逆じゃん。
1年生は廊下走んない
何やってんの前に取れる。
そんな時間ねえだろうっつって
怖い。
前もそんな時間はないみたいな。
廊下を走るなじゃないんだ。
廊下は手でこの雑巾でひたすら 50m とか手でやるんですよ。モップじゃなくて膝つけて高速で、なんて無駄なことをしてるの。
チンタラチンタラやったら怒られる。
怒られるんですよ。遅いです、やり直しっつって、まあ
という面白い話も聞けますね。
そんな
話で、まあ移動中にでも聞いてくださいってことね、うん、で、まあできればその対談相手が嫌じゃないって言うんだったら情報源の人ともつなげますので、うん、アウトプットとかいつもコミュニティには求めるんですけど、まあ、このコースに関しては気が向いた人だけアウトプットすればいいよっていう感じですね。ラジオ感覚で聞いてくれっていうコースですね、うん、でこのブッダコースの方は普通に重たいです。だってブッダだから。でやろうと思ってるのはね、ブッダ講座を14週ぐらいで終わらせたいなって思ってて、まあ、ブッダって漫画も10巻ぐらいしかないから十数冊数しかないから、キングダムみたいに1年間やるわけにはいかないんで、まあ14週ぐらいでブッダの解説は終わらせて、そっからはちょっと 偉人伝をやりたいなって、みんなが知ってるようで知らないような偉人の方々を取り上げて、その人の人生を紐解いていきたいなって思ってます。その名前は知ってるけどね、よく人生わからんという人たちね、空海とかね、最澄とかね、
よく見るけど、
楠木正成とかね、井上薫とかね、鮎川義介とかね、もうわからない、そういう人たちを、実はいたよすごい人たちよっていうのを取り上げたいなっていうのと、あとまあこっちでも裏話もちょっとやりたいと思ってます。あの鬼滅コースではちょっと重くなりすぎる裏話もちょっとしたいなっていうふうに思ってます。でこっちは重い方がピコさんらしいでしょっていう人のためのコースなので、まあ、胃もたれしたい人はどうぞというような感じになっておりますね。でどっちも入りたいっていうマニアックな人はどっちも入ってくださいっていうだけです。うん、どっちかでいいと思います。どっちかでいい、 どっちもいいけど、好きな方にしていいと思います。うん、自分が必要な方に入った方がいいかな。うん、どっちも必要だって言ったらどっちも入ってもいいけどねっていう感じですね。でどっちも6万円にする予定なので安いです。うん、
1年
で6万だから安いと思います。うん、ガクトのライブよりは安いです
だいぶ
安いです。30万しないね。でまあヒュンヒュン、
はい、
自衛隊にいたということで、
はい、
今戦争は、はい、戦争やるでしょ、軍事学みたいなの、
はい、
いや学ぶでしょ、
はい、
今時代は何戦なの。
情報戦だ
と。おお、そうなんですよ。戦争も今情報戦なんですよ。
答えられた。
今時なんかミサイルとかロケット撃ってバンバンやるっていうのはなんかみんななんかね心配してるかもしれないけどありえなくって、今時代は情報戦です。情報の奪い合いってものが裏ですごい起こっています。要するに何でしょうね、アメリカとか中国とかお互いの、ね、情報をこう引き出して、まあ、経済的にダメージを与えるのか、なんかそういう方に戦っていうものもねシフトしていってますし、実際今のご時世は年々情報戦になってるなと俺も思うので、情報ってすごい大事です。うん、知ってるのと知らないので大違いってことが、まあ、思ってるより多いんでね。うん、そうまあ人脈戦っていう感じかな今のご時世ね、結構ねっていう感じがしますというような感じが、お、意外と1時間ぐらいで済んだんだね。今回講座をやるに至った経緯、こういう時代になるから、まあ俺も反省して重さと体のバランスが取れた企画を打ちますよと。から俺の胃もたれに怯えてた人もどうぞ参加してくださいっていういうことですね。し、まああと情報って結構入手するのが困難なので、まあ、入手できるとこからしといた方がいいよってことですね。うん、で昨日どんな業界の人にどんな話を聞けるだろうっていろいろねリストアップしてたんですけど、相当いて途中でやめました。いやもう言い過ぎて疲れるわって思ってそんぐらいね、いろんな話は聞けると思うので、うん、面白かろうと思いますね。ということでひろひろ、なんか質問ありますか。ナスについて。
一番最初に持っていいですか。
ほう、はい。
なんで鬼滅の刃のアニメが素晴らしいってなってるのかな。絵が上手いっていうのもあると思うけど、あと漫画で描きれなかったなんか背景とかをなんかアニメに入れてるとかもあると思う。
そう
なんか声優さんがいいとかわかんないんですけど、なんかどんな理由があってこんなにアニメが素晴らしいってなってるのかなっていうのが気になりました。
まあアニメ映えする作品であるっていうのは間違いないと思うよ。
動きが多い、
動きも多いし色もね多分つけやすいんだよね。
キャラクターのパーソナルカラーがあって、
あ、そう、
でもそれが
入る
漫画だと全然わかんないから
、そう、白黒だからね、だからもうね漫画だとわけわからんってなる。
黒と、
そう基本ベースが黒なんで、うん、鬼滅の刃ってってなるとそのパーソナルカラーがすごい映える、うん、技とかが映えるんですよね。
肌にも色があるし、うん、あのキャラクターも髪の毛の色とか
そうそうそう、
だから全然違う漫画、
そう、うん、だから漫画はおすすめしませんがアニメは面白いと思いますよと。アニメから入ると漫画で絶望しますよと思う言っておきます、うんうん、
逆ルートで
俺は漫画から入ったんで絶望せず済んでますけどね、うん、って感じで一旦切りますかね、
はい、
はいはい、ということでそんな感じでした、はい、
楽しみ
なのかな、はい、お疲れ様でした。